マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。本日スタジオには、天才に来ていただいております。天才マジシャンともやんです。よろしくお願いします。
はい、どうも皆さん、はじめまして、天才マジシャンともやんです。
ね、もうあえてそのゲストという言葉は使わないでおこうかなと思って。
あ、そっか、ゲスト枠じゃないんですか、これ。
ゲスト枠じゃないよ。今日たまたまこの後営業があるから、その前の収録だし、待ってるぐらいなら出ればっていう感じ。
たまたまって言わんといてい
やでもせっかくだからね、この新しい年に入ってともやんと一緒に出るというのもまあ面白いなという気持ちがもちろんあるのはあるよ。
まあ確かにね、うん、でもたまたまこの新年に入ってからっていいね。
いいタイミングやろ。いいタイミング。一応ね、そのこの番組聞いてる皆さんはともやんと聞いて、ああコンプレッサーさんのアシスタントの人だって分かるとは思うんですけども、うん、もしかしたら初めての方もいらっしゃると思いますんで、
あ、はい、
ご紹介すると、私の幼なじみで、うん、で、今ずっと一緒にマジックをやっている、うん、時には箱の中に入り刺され、うん、宙に浮かされ、うん、もう様々ないわゆるそのブラック企業のような扱いを受けている。
確かに
マジシャンのアシスタントで大変な仕事やね。
特にあの箱に入る箱、
うん、
狭いです。あれ
狭いよね、うん、でも大きくしたら不思議じゃないしね。
あ、まあ僕は別にいいんですけどね、
うん、まあ見てる方にしてみると全く面白くないからね。狭いところに入って刺すから不思議なわけでね。
そうだったんだ。
いやいやー、そんなともやに今日はスタジオに来てもらいましたけどね、うん、
はい、
まさかでもこの幼なじみ、小学校時代一緒に過ごしたこの仲間同士で、うん、マジシャンになるとはあの頃思いもせんかったよね。
そこよね、
うん、
いや2人で本当は藤子不二雄先生を真似して漫画家になる予定だったのに。
そう、あの頃は漫画家になるのが夢だった。
もう夢というかもう予定調和よあれは。
予定調和、確かにね。でもなるもんだと思っとったよね。
あれだけ頑張って絵描いたり、うん、脚本描いたりして、
そう、お話考えるのも楽しかったしね。
そうだって、毎日学校から帰る帰り道、うん、ずっと2人でお話作ってたよね。
そう、物語を作り続けとったのよ。
そう、
その作り方もあの何、バトンを渡しながら進めていくような感じ
ね。あの例えば雲の形からお話作ってみたりとか。
そうで、そこでトモヤンが始めたらそれに合わせてコンプレッサーが次続き、
うん、
まあ当時はコンプレッサーじゃないけどね。
そうやね、
トモヤンとヨッチだったけどね、
本名のヨシミツから
そうそう、ヨッチになってね。いや、というかまあずっと地元のみんなヨッチで通っとったから ね
今でもヨッチやもんね。
そう、トモヤンもその普段はね、うん、みんなの前ではコンプさんって言っとるけど、二人の時はずっとヨッチのままっていう感じだしね。だからトモヤンはね、トモヤンのままやね。そしたらね、
あ、そうそうそうそう、う
ん、最初ほらトモヤンが手伝うことになったきっかけはコンプレッサーさんがプロマジシャンになり、そのタイミングでトモヤンが東京から、
うん、
会社をまあ辞めて帰ってきて、うんうん、でライブのお手伝いってところから始めて、
はいはいはい、
そうやったよね。でずっと一緒にアシスタントしてたけども、うん、マジシャンとしてやることに、まあ、必要に迫られなりそ、ね、その時芸名作ったのがトモだったのよ。
あ、アルファベットで、ひらがなやったかな、
アルファベット TOMO、
TOMO か。あ、分かった、ブログをやってた時代だ。
あ、そうかもね、はあ、そんな続かんだけどね。でそれがそのすごいイケメンな感じの写真でトモって書いてあるのに、私からするとね、その見た目とそれからの名前ってある程度うまく噛み合った方がいいと思ってるんですよ、
う
ん、
あ、思う
ね、
うん、
だからトモヤンの方が中身とすごく合っとるから、
うん、
あのお客さんも油断するし、
うん、
でトモヤンがいいんじゃないかっていう話だったよね。
そう、最終的にそこでトモヤンになって、うん、僕もやりやすくなった。
あ普段のままでできるから
ね。え、そうそうそう、普段のままでできる、
うん、
だからあの普段着で行ってそのままマジシャンって言われることあるもんね。
いやいや、今日もスタジオに入ってきた時割とねスタッフの皆さん騒然とした空気になってましたよ。
え、
今だってこれ普段着っぽくないからね。
普段着っぽくない、
ラジオだから、うん、あの全然映像はないけども、うん、シルクハットかぶっとるし、
うん、
それからこの蝶ネクタイ、
蝶ネクタイ、
これ何、これカセットテープを模したようなデザインの柄シャツ。
今日のお仕事がねラジオだから
だからなん
カセットテープ
でベスト着て、
ベスト着て
これが普段着やからね。
まあね、
うん、本番になったら地味になるけどね。
そう、目立たないようにしていけないと思ってい
やでもどう、トムヤン的に去年コンプレッサーさんが15周年迎えたっていうのはずっとこう一緒にやってきた仲間として、
いやよく続いたなと思って、
うん、何よく続いたな、
ヒヤヒヤヒヤヒヤ毎回ね、
うん、
よく頑張ってるなって、
うん、どんなところが、
いやあのね、進化しているところがすげえなという。
あ、コンプレッサー進化してますか。
うん、あのね、お仕事のグレードとかバージョンとかがちゃんと上がっていってる。もちろんでそれに合わせてコンプレッサーがその手品のね内容とかもグレード上がっているし、変わっていってるのも分かるし、
うん、
その立つ場所、それもこの15年間でなんて言ったらいいのかな、あの時から今って全然違う。
あ、本当、
15年間でね、
自分でやってたらね、なかなかね感じにくいとこだからね、そこはね、そのどういう風に進化してるのかとかね、むしろねその進化が止まってる時は感じるのよね。あれなんか俺全然変わってない、成長止まってる気がするっていうのは分かるけど、
うん、
うまくこう進んでる時ってね気づけないんですよね。
だから昔使っていたおしゃべりのネタを全く今はもう使ってないのは、ほら状況が違うからだと思うし、そのネタなんかもやっぱり進化して変わっていって、しかもそれがあの5年前と違うではなくて去年と違うレベル、例えばコンプレッサーのこと知ってる人ってこう手挙げさせてね、手挙がらなくて知らない人って言ったら、お客さんは大体どこに行っても元気よく手を挙げるっていう、その場の雰囲気があるので、ついにそれをこうネタにしていたのがもう今は
ずいぶん昔
ネタにならない今はね、ずいぶん昔はそう、
例えば
そ
れは定番の受けるネタとして使っとったからね、
つかみネタがそれだった、
うん、
思い出せばね。で今それ僕がやってる、
使っとるんかい。
そうスーパーとかイオンとかでさせていただくときにね、
は
い、
そうだよ、
そうお客さん誰も知らないから、
うん、
そうあのネタで掴んで弾いていくっていうのを今僕がやってる。
割と今はもうできる限りその場に応じた喋りをやりたいっていう、まあ以前からねその思いはあったけども、なかなかそれができなかったっていうのがあって、でも最近は確かにそこは意識せずに喋れてる気はするな。これね、この番組の効果ってすごい大きいと思うんですよ。
はいはいはいはい、
うん、それはね、あの毎週こうやって15分ぐらい一人で喋り続けるっていうのやっとるから、舞台に出てもなんかこう喋ることに対する抵抗感がすごく減ってる気がして。
あ、なるほど、そういう意味で、ね、
そういうの見とって思う。
実はずっと感じていたのが、うん、経営者の方々のパーティーに出演って多いのに、
うん、
経営者の方々のそのご年配のね50代60代、まあ、70代ああいった方々の集合しているパーティーでの出演の時のおしゃべりが緊張しているのがすごく分かった、昔は、
うん、
今は普通にちゃんとなったというか、うん、普段のしゃべりができている。15年前といえば10年前といえばいいのかな、
うん
うん、明らかにこういつもと違う動揺がこっちも分かるし、汗のかき方がすごかったな、
うん、
もう明らかにあれは動揺であるなと。でも何もできない自分がね、アシスタントとしてはそこは何もできないのに、今は全くない、
うん、
感じない。
そうよね、
だからそれが成長だと思う。
年配の人50、60、70代ったけど、僕らももう今年50代やからね。
あ、そっか
僕らも年配の人に入るんか。
ね、あと6ヶ月で僕50歳だ
本当そういう年に入ったよ、ね、いやいつの間にか50代ということですよ、トモヤン。
そうですね、
びっくりですよ、
びっくりですよ。
子供の頃ね、漫画家なりたいって言いながらいつの間にかマジシャンになり、うん、気づけば50、もう折り返しも過ぎてんじゃないかというような、
そうですね、
ところに来たね。
ねえ、僕たちいつまで一緒にいるんだろう。
いつまでも、
いつまでもんがやろうねずっと一緒だもんね。
一緒やよね。
一緒じゃないとか考えられないもんね。
だってもう家族よりも一緒におる時間長いからね、
うん、そうなの、
うん、
まあ妻と一緒にいる時間は安心の時間だけども、コンプレッサーといる時間の方が逆に安心の時間だったりするという変な
ね。いやだからそう思うと、こうやって幼なじみと一緒に仕事ができてるっていうのはありがたいことだなと思うんだよ。ありがたいね、
うん、
それはねやっぱりうまくいかんだ時期もあるよね。なんかこうちょっとトゲが差し合ってるなと思った時期もあったよ、確かにね、
うん、
だけど今はなんかうまく安定してる感じはするよね。
安定というか、まあそうやね、うん、 あ、確かに安定、安心安定やね。うん、
よく聞かれるのは、うん、実はあのつい先日も某新聞社さんの朝刊にコンプレッサーさんとともにの写真がドンと載ったんですよ。2人の、まあ、二人三脚みたいな記事が。
あ、はいはいはいはい、
うん、その時もねやっぱ記者さんにも聞かれたけど、うん、こうやって幼馴染と一緒に仕事をうまくやっていく秘訣はって言われたんですよ。
ほうほうほう、う
ん、でトモヤン的には何やと思う
秘訣、
うん、
そうやね、
一言で言うと、
一言で言うといい加減に付き合う。
はい、じゃあこの辺で CM 行きましょうか。はい、 CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
はい、エンディングの時間です。いいね、いい加減っていう言葉って冷たく感じるけども、うん、このゆるさっていうのは大事で、そこを表してる言葉でもあるよね。
そうそう、真剣になりすぎるとどうしても構ってしまう、
うん、
うん、でもその構ってるしまうのがこっちのスキルが高くないとダメなんだけど、僕のスキルは低いからいい加減に、うん、それでいいんじゃないっていういい加減で本当はこっちの方がいいんじゃないかなって思ってるんだけど、うん、でもまあヨッチがこう言ってんだからいいんじゃないっていうこのゆるさ
いやでもそれはあるかもね、
うん
うん、私はその新聞の記事で確かお伝えしたのは、うん、あのお互いにリスペクトし合ってるっていうことは言ったと思うんですよね、
うん
うん、なんやかんや言って多分お互いにそれはあると思うから、う
ん、だってすごいもんね、うんうん、コンプさんはすごいですよ、
友也もすごいですよ。
いや本当にすごい、
いやすごいですよ、友也。いやいや、
まあ、ここでは言えないけども、いろいろと
お互いに褒め合って終わるという気持ち悪い感じですけども、
はい、
ね、この収録もう一本撮りますから、
あ、はい、
来週もトモヤにも出ていただいて、このしゃべっちゃを皆さんにお聞きいただきたいと思いますので、来週はさらに別の形でトモヤに迫るっていうのもありかもね。
いやー嬉しいな、
天才マジシャントモヤ、この名前の由来はとかね、
はい、
じゃあそのあたりもぜひ来週もお楽しみいただきたいと思います。ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーと
天才マジシャントモヤでした。
はい、また来週、さようなら、
さようなら。